皆さんこんにちは。土橋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。7月18日土橋茂隆の平成養生訓、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は直腸がん肝転移の一例です。がんの経過には不思議な症例がいっぱいあるんですね。不思議な症例というのはこう西洋医学的に、あと何ヶ月と医者が言いますよね。その数字をどこでそんな数字が出てくるのかというと、大体肝なんですけども、もうあと6ヶ月、このまま行けば6ヶ月ですと、ですから抗がん剤を使いましょうと、こういう話が多いんですね。こういう、進行がんの場合は、一つの経過でですね、直腸がん肝転移という症例がですね、私が見ている、直接見ている症例じゃないんですけども、医療相談に来られて、それから経過を追っている症例なんですけども、この医者が、一般的な医者の予想を超えた症例というのも何例もあるんですけども、その一つの症例として、この直腸がん肝転移の、西洋医学的に見ればですね、不思議な症例について、今日はお話しします。で、この患者さんは去年の、今頃でしょうかね、もうちょっと前でしょうかね、1年ちょっと前にですね、直腸がんというふうに診断されて、すでにこの時はもう肝転移があったんですね。ですけど、出血したりとかですね、いろいろ問題が ありますから、とりあえず、直腸がんの手術をして、それからその肝転移に対しては、抗がん剤を導注すると、動脈の中へ抗がん剤を注入してですね、化学療法すると、こういうことで、治療が始まったんですね。で、私のところに相談に来られたのはその手術前なんですが、とりあえず出血しますから手術は受けましょうと。で、その術後の肝転移に対してはですね、ちょっと経過見てまた考えたらどうでしょうかということで、とりあえず手術を受けてもらったんですね。で、手術を受けて、それから術後の経過がまずの経過になってからですね、状態が回復してから、じゃあ残ったその肝転移に対して、抗がん剤を使いましょうと、お決まりのですね、マニュアル通りのことが提案されたわけです。で、この時その肝転移はですね、肝臓へその直腸がんが転移しているわけですけども、なんとですね、大きさが一つは直径7センチ、これが一つですね。で、直径1センチの転移がですね、2個あると、合計3個。これだけ大きかったらなかなか手術というわけにもいかないわけで、その肝動脈にですね、チューブを入れてですね、直接その動脈から抗がん剤を入れると、ポートというものを皮下につけてですね、そこから抗がん剤を持続的に入れるというような、そういう治療をが、始まったわけですね。で、その時に、大腸がんのですね、肝転移というのはですね、胃がんの肝転移とか違ってですね、その経過が長くって、で、しつこく治療していればですね、それが消えちゃうという症例もあるんです。あるのでですね、そういう話もして、この今あるその7センチと、7センチ1つと1センチ2つ、これに対して、その同じ積極的に、ね、やるべきかどうかという、この辺は、なかなかこう、やった方がいいとかやらない方がいいとかという、この辺難しいところがあるんですよね。しかし私は、 いずれにしてもですね、これだけ大きいものがあってですね、それを抗がん剤で治しきるということは、まあ、この方の場合はこれちょっと無理だなという気持ちがあったんですね。それで、とりあえず、まあ、抗がん剤を使ってですね、その副作用が強ければそれでもう終わりということで、まあ、とりあえず始めますかと、いうことになったんですね。で、本人はですね、やはりその医者の一般的なですね、医者の意見ですね、定説ですよね。その定説を完全に否定することはできなくてですね、まあ、そういう状態であったので、ある程度本人が納得してもらわないといけないので、まあ、とりあえず始めてもらったんですね。そうすると、まあ、副作用が強くってもうこれはもうダメだと耐えられないということで、もうやめたわけですが、でそれからあとはだんだん私の話も理解できるようになって、まあ、医者は非常にクールに見ているわけで、その患者さんのことを真剣に考えてやってるわけじゃないと、まあ、決まったやり方あるわけで、それを単に、その、マニュアル通りにやってるだけですよと。で、あなたの人生、ね、あなたの命ですから、まあ、手術するまでは、その、医学の定説、西洋医学の定説に従ってやるのはいいんですけども、それから後に関しては自分自身で、自分の頭で考えた方がいいですよという話を、しました。そうするとこの体験をしてからですね、抗がん剤の副作用の体、とんでもないことを経験してから、もうこれはもうダメだということで、もう抗がん剤をしないという結論を、そういうふうな結論に至ったわけですね。しかし医者はですね、やっぱり7センチ、1センチ、1センチというすごいのありますから、このまま放っとくわけにいかないと、抗がん剤を、まあ、状態良くなったらもう一度やりましょうというようなことを勧めるわけですが、本人はまあ拒否し続けたわけですね。で、まあ、このまま放っといたら6ヶ月で、もうダメになりますよと、まあ、脅かすわけですよね。大体こういう言い方するんですよね。で、抗がん剤を使えばじゃあ治るのかって治らないんですけども、まあ、少しでも延命効果があればという、まあ、なんか積極的な抗がん剤の使い方ではないわけですよね。もうこれしかないからというような感じで、もう治せないからとりあえず抗がん剤っていう感じでしょうかね。で、まあ、そういうふうに言われてもですね、本人はもうその大変さ分かってますから、もう、医者へは行かないということですね。それ以来、まあ、検査を受けてないということですね。それから約1年、経ったんですね。で、元気なんですね。先日久々に会ったんですが、元気なんです。ゴルフもしてるって言うんですよね。もう1年近く経過するは、そのあと6ヶ月と言われて、言われてから1年近くになるんですが、もう何にも症状ないし、治療も受けずにですね、検査も受けずに、ゴルフをしていると。それから、それだけじゃなくてですね、自分のライフスタイルというか、自分の生き方を変えたと。まあ、会社の社長さんなんですが、もっと家族との時間を大切にしてということで、相当な変化をしたようですね。こういうことが大事なんですね。もう開き直りが大事なんです。まあ、医者の言うようにしているとですね、もうこれペットですよね。これペット状態であるとですね、もうずっとこう依存してですね、治してほしい、治してもらえ、治りたいと、まあ、こういう思いで、医者の話を聞くわけですが、医者の指示通りやるわけですが、大体うまくいかないですよね。まあ、進行が遅いがんとかですね、あるいはその、もともとその、まあ、悪性は悪性なんですけども、良性に近いようなものもありますから、そういう症例の場合は、その指示通りや、の治療を受けてもですね、経過がいいという場合はあるんですが、まあ、今回の症例に関してはですね、まあ、相当医者もですね、これは難しいという判断の中で抗がん剤を勧めたという、 まあそういう症例ですが、まあこの方はですね、医者のこと聞かずにですね、自分の意思で、自分の人生を送ろうと、残った人生はですね、思うように生きようと、今までやれなかったことをやるんだと、今やり残しというか、まあなんか仕事ばっかりしてきたわけで、それ以外のことでも、まあ、家族の方との時間を取るようになったとかいう、ね、そういうことをしていったわけですね。そうすると、こう、不思議な、まあ、医学的に見ればですね、不思議な経過をたどると、まあ、こういう症例が結構あるんですよね。この、どっか何かのきっかけがあって、もう自分の頭で考えるってなった時に人間、これ強くなるんですよね。で、どこかにこの不安とか恐怖心があればですね、どうしてもこう、医者に依存するということになりますから、なかなか力も出てこないんですよね。この辺はなかなかこういうふうにしたら経過良くなりますよというそういう回答はない、答えはないんですが、それぞれその人がですね、置かれた状況で、判断していくという、まあ、自分で判断するというこのことが大切なんですよね。で、医者に見てずっと見てもらう、全部医者に任せておくとですね、大体そのデータがありますから、そのデータ通りに多分行くだろうというふうに考えて治療していますから、その通りになっちゃうんですね。6ヶ月と言われたら6ヶ月になっちゃうと、まあね、そういうふう治らないと思っている人の言うことを聞いてたら、そういうふうになっちゃうんですよね。ですけど、こういう症例も、あるということをね、まあ、一つの典型例ですよね。まあ、これからどうなるか、まあ、これから見ていかないといけないわけですが、少なくとも6ヶ月と、あと6ヶ月と言われた方がですね、1年後にゴルフしていると、治療も何も受けてないと、まあ、こういうことが起きるんですよね。まあ、不思議な症例なんですけども、結構私はこういう症例を体験していってですね、やはりこの医者のやることとですね、治療というのは 100% 医者がやるんじゃなくて、医者が、まあ、担当する、まあ、最初の手術とかですね、こういうところは、まあ、医者に任せてですね、あと全体的にはですね、修正、生き方の修正というのはこう自分でやると、まあ、こういう、まあ、組み合わせがいいんじゃないでしょうかね。半分は医者、半分は自分、まあ、簡単に言えばこういう、まあ、組み合わせでですね、病気に対応していくと、そのがんに対応していくというのが一つの、まあ、基本的なところだというふうに、まあ、いつも考えているわけですが、それを実践した症例を最近も体験しました。まあ、このようにですね、皆さんもですね、医者の定説にのままで、を信じるんじゃなくって、その自分自身に対するですね、病気のその病気を自分自身のものと、自分自身、病気自身、病気は自分から気に離すんじゃなくて、自分自身の、まあ、一つの現れだというふうに考えて、修正していくというのが、そうすることによって、経過も大きく変わってくると、まあ、そういうことだと私は考えております。今日の話題は直腸がん鑑定医の一例でした。ではまた来週、さよなら。